金。ゴールドは本来癒しのために用いられていた。窮地。日本は今、電機メーカーが落ち込んでいます。家電メーカーの製品のほとんどは家庭にあるコンセントを使っており、そこで電気を交流から直流に変えています。しかし実はそれを小さな電池で置き換えることができるのです。私が5年以内にやりたいと思っているのは、そういうボタン電池のようなものを開発して、それぞれの家電製品の中に入れてしまうことなんです。そう、するとコードがいらなくなり、停電も関係ないです。原発の反対運動をすると大体が潰されますが、全くそういうことをしなくても、世の中の奥さんたちのニーズで原発が不要になるわけです。それは冷蔵庫や炊飯器だけでなく自動車も、もっと言うと新幹線のパンタグラフも必要ないし、飛行機も船もそうなのです。で、その素材を何にするかという問題があるのですが、今ゴミ問題で一番困っているのがタイヤなどのゴムです。これを密閉して処理すればその問題もなくなる。私が晴天率の高い中東あたりで、それをやりたいという理由もそこにあります。そこで大量の素材を作って電池化させ、前にお話ししたようなシステムで発電すると、原子力発電所のようなものもできてそこで充電できる。こういう電池を世界の規格にしていきたい。そのためにソニーとかパナソニックなどの家電メーカーが仲間になってくれたら、実はすごいことになります。それはまさにコードレス化社会の到来です。商品化は、今すでにある冷蔵庫や何かを変える必要はなく、交流を直流に変えるところに電池ボックスを取り付けるだけでいい。私は今、7年がかりでオマーンの石油大臣と話しています。これを向こうで合弁事業という形で始め、地球の大掃除を兼ねてそういう電池を作り、それを日本の名前で世界に発信していく。またペットボトルなどの石油製品を今燃料として燃やそうとしていますが、今ドイツで研究されているのは、石油製品をある入れ物に入れて密閉した状態にし、電気で空気を温めてやると気化ガスになります。それを生成していくと実はナフサになり、つまりまた石油に戻すことができるのです。ただ電気を使うと石油を掘るよりもコストが高いのですが、これを太陽光でやるとすごく安くできる。知人の井出光の重役の方に話して計算してもらったら、太陽光を使って処理した方が掘っているより安いと。オマーンとか中東あたりでは石油が枯渇し始めており、逆に精製機が余っているのです。それであそこに合同の石油の備蓄基地を作るといいと考えています。しかしこうしてできた石油はもう車などには使わない。再び石油を燃やしてしまったら環境的にダメですから、製品として使っていらなくなったら、また石油に戻すと、循環を作っていく。そういう地球の環境を取り戻す産業をまずは提案していきたいと考えています。これは未来へ行った時に実際に行われていたので、私は将来必ずできると思います。具体的にそういうことを行っていくと、今の金融システムやお金のマーケティングなどで博打を打っているような人たちはいずれ滅んでいきます。太陽の光をどのように使うかというのが、これからやるべきことだと思います。それをどういうふうに利用したら、世の中を救えるかということを考えなくちゃいけない。太陽光の装置はすでに特許が取れており、望遠鏡も自動的に太陽を追って動いており、次の日にはまた太陽の方を向くようになっていて、太陽光はレンズで全部一点に集めるようにしています。この装置は、ロケットを打ち上げている仲間、たちの集まりでやっています。野辺山のパラボラアンテナを作った森本正樹先生も参加していました。中丸、さっき未来では行われていると言われましたが、これはご自身の臨死体験で向こうへ行った時に見てきたのですか？窮地、見てきています。だから特許を取りたかったのです。中丸、木内さんは、死にかけたのは一回だけじゃないですよね。木内、もう三回死に損なって生き返ってきました。向こうへ行くたびにどうしてもそれを見せられるので、お話ししているアイデアをなんとか形にしたいと思っています。二回目、三回目でまた見てきたり、逆に過去に行って自分で根拠を作ってきたりしています。その時、なんで自分はここに来たのかというものを見た時の年代を知るために、北斗七星を使っています。 北斗七星は太陽系に近い星なので年々位置がずれるのですが、そのために過去、現在、未来でその格好が違うんです。それを見て記録しておけば、自分がいつここに来たのかがわかる。そこに立ってみると、何の目的でここにいたかもわかるようになるわけで、これがいわゆる生死をさまよっている時の私の楽しみですよ。中丸、技術とか、何か新しい発見はなかったですか？窮地、あります。本来それらは全部地球づくりに関することなので、その時が来たなと思っています。今の異常気象も何もかも全てが人災なのです。今までいろいろ感じていた人も多かったと思うのですが、じゃあ何をやるかということになると少し抽象的すぎていて、具体性において計画性がなかったと言えます。中丸、そうですね。今全てが破壊の方向に動いていますからね。でも話にあるように新しい技術をやりながら、それと一緒に共同体村を作って、日本から発信するという木内さんのプロジェクトは素晴らしいです。これは全部、上、から下ろされて助けられているのですね。木内、もう、教わっていますので大丈夫です。中丸、上に守られているのですから、何千億でもちゃんとやれますよ。これから本を出したり、いよいよ大々的に宣伝して打ち出していくべきです。闇の権力については多くの本が出ていて、私も出しているので、世の中にだいぶ知られるようになりました。闇の権力のことがわからないと自分の命も守れないわけで、子宮頸がんワクチンにしても、私はずっと前からみんなに注意していたのに、今、州、乱訴訟まで起きて大変なことになっています。3、窮地、大洪水が起きて移動してくるときに、日本には大量の金塊が持ち込まれているはずです。しかしこの金は通貨としての価値ではなく、実は癒しのために用いられました。例えば日本のお茶室では金箔が貼ってあります。皆さんはあれは贅沢の極みだと思うかもしれませんが、そうではないのです。太陽の光、光学系と言いますが、その中で唯一赤外線だけを反射するのは金なんです。天体望遠鏡を作るとき銀メッキではなくて金メッキをする。そうすると赤外線望遠鏡ができます。お茶室の中が赤くなるということは、つまりその中にいる人たちは赤外線で暖かい。しかも赤外線が体を活性化したり病気を治したりするのです。朝日を受けなさい。というのはそのためなんです。地球には大気があって、斜めから赤い光が届き、だいたい30分間。約 7.5 度までの間の光が、一番体に良いのです。朝日と夕日の前後30分間ですね。中丸、朝日と夕日の時に30分ずつでも手を向けると、3週間くらいあれば、ここ眉間に超能力がつくんです。窮地、体が活性化してきて、全然違いますよ。また種をその光に当てると、一粒で何倍にも増えるものがあるのです。そういうことの発展したものが金で作った部屋なのです。みんなそういうことを忘れてしまったのです。しかも今は通貨の裏付けとして金が使われていたりして、地球を整えていくという発想はどこにもありません。800万やおよろず、の神の世界はどう、なってしまったのか、こういうことを全部忘れているのです。800万の神の世界は炭も使います。昔は田んぼや畑には炭を打ちました。土を耕して葉がさっくり通るよりもちょっと深いところに炭の層を作っておく。地面の中にはマイナスの電気が流れていますが、土は電気を流しにくい。でもそこに炭が打ってある面があったら、ここはマイナスの場になります。中丸、皇居の下は全部、備長炭が埋まっています。窮地、備長炭が一番いいです。つまり電気を通しやすいものがいいのです。空気中には窒素が 78% もあります。ですから本来化学物質を使う必要は全くないわけで、それを呼び込めばいいわけです。伊勢神宮の塀もそうやって作っていて、ああいう神事ごとは全部そうしてやっているはずです。中丸、ほとんどの神社も、伊勢神宮でも何でも各自で備長炭を敷き詰めていますね。窮地、日本人はそういうことをいつの日か全く忘れてしまい、化学肥料しか知りません。 一体どうしちゃったんでしょうね。一旦使ったらずっと使わなきゃダメになるし、3年使ったら寝かせなきゃいけない。しかも土地が痩せてコンクリートみたいになっていきます。つまり、地場の菌が生きられなくなっているのです。でも、炭を打って備えてやれば、地場の菌はできますし、そうするとすごく美味しいものがいっぱい取れるんです。私たちは今、かつて縄文人がやったであろう世界も実験しています。私は生死をさまよってみてきただけではなく、すごいアイデアなのでやってみたのですが、本当に炭を打ったら作物がものすごく違います。丸ビルの下でもパソナが LED の明かりを使ってやっていますが、私もずっとやってみましたが、光のエネルギー量が弱いと貧弱で、やはり太陽光の強さでないと健康な食品が作れません。それで私は今、太陽光を呼び込むことを考えています。ブック、ラクラク5次元ライフの、始まり始まり、木内鶴彦×中丸、薫著、ヒカルランド、抜粋。